You're listening to KZOO, KZOO, 1210 AM, Honolulu, Hawaii.
ホノルル妙法寺提供でお送りします。この時間は国末ゆかり先生をお迎えします。ライフコーチング心理学者であるゆかり先生です。こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、またよろしくお願いいたします。
はい、しばらくですけれども先生もお元気そうですね。
はい、相変わらず元気です。
なんかアウトドアで動いてらっしゃるんですか、はい、ちょっと日焼けされてる感じ。
もともと地黒なんですけど外歩いたりテニスしたりしてます。
テニスいいですよね、
はい、
なかなかボールに追いつけないなっていうのでもうすぐ諦めちゃったんですけど。
そうなんですね、はい
まあそのね、先生にはストレスを、ね、解消する方法とかまたよく、ね、眠れるようにとかいろいろアドバイスを今いただいている最中ですけど、今日先生お題はどんな感じでしょうか。
はい、今日はですね、はい、天気、お天気じゃなくて天気ですね、はい、天気、人生の天気っていう天気、
そちらの変わる方の天気、
そうですね、それについてちょっと話をさせていただこうかなと思います。英語でターニングポイントなんていうふうにも言いますけど、
そうですね、そうです、そうです。
かりんさん、天気ってお天気じゃない方の天気って聞いたらどんなことを考えますかね。
仕事が変わるとか
転職ね
、うん、あとは場所が変わる、だから引っ越し、
はいはい、
まあ、そうでしょうし、今まあ浮かぶのはその2つが大きいかな、私の中では。
そうですね、はい、本当に仕事変わるっていう、また失業とか転職っていうのは今度のコロナのことでもいろんな方が経験されたんではないかと思います。それからもう自分で仕事始めちゃえなんて言って起業をする、うん、これもまあ転機の一つと考えられますかね。
なるほど、
はい、かもちろんそのお子さんが例えば大学に出てっちゃったとかね、それから死別とか結婚、離別、うん、まあ、もうそれももちろん転機になるんではないでしょうか。
自分の周りで起こったことも転機になりますね、
うん、そうですね、まあ、そういう意味では病気もね転機と考えていいんじゃないかなと思います。で、なんかいいことばかりじゃないですね、悪いこともありますよね。
はい、そうですね。
それから
そうです、ね、
今までよりも良くなるっていう天気もありますよね、うんうんうん、はい、例えばなんか変な恋人さんがいて、うんうん、もう別れちゃってせいせいしたわっていうような、はい、
例がすごいです
ね。いやいや、まあ、そういう方はいらっしゃらないかもしれませんけど、はい、
いると思います
天気というとやはり変化ということだと思うんですね。で、変化、何かが変わるということはある意味何かが終わるということと考えていいんじゃないかと思います、うんうん、そのさっきの恋人さんがね大した嫌なやつ別れちゃっていいわっていう時でもですね、やはり終わる、終了するという意味では、うん、まあ同じようなことかもしれません、
はい
はい、でこの天気なんですがですね、まあ、なんかお話なんかもそうなんですけど、だいたいこう始めますっていう時に、例えば季節でいうと春から始めて、うん、夏秋冬ってなっていく感じじゃないですか。で、春が始めっていう感じなんですけど、天気で大事なことはその終わった方、終わりつつある方を、うん、なんかこう大事にする、うん、ある意味では、うんうん、っていうことをちょっとお話ししたいと思うんですね、
はい、
で終わり、まあ、変化、ある意味では喪失につながると思います。で、それから新しいところに行く、まあ、それは誕生ですよね、うん、だけどウィリアム・ブリッジさんっていう私がちょっと尊敬している方が書いてらっしゃる本があって、トランジッションっていう本なんですけど、はい、まあ、天気という本ですね。その本によるとですね、この終わりと始めの間になんかこうグレーゾーンがある、
うん、終わりと始めの間にグレーゾーンが、
はい
はい、
でニュートラルゾーンってこの先生呼んでるんですけれど、まあ、そのニュートラルゾーンにみんないたくないわけですよ。なんか新しいから不安定というか、うんうんうん、今までのパターンが通じなくなってしまっている。でも早く新しいところになれよう、なれようとしている、まあ、肩書きでもそうですけれど、で体とか肩書きとか場所とかは移っても心がなんかこう追いついてない場合があるんですね、うんうん、でそういう時にも今まで ここでもお話ししているストレスが生じやすいっていうことなんです、うん、じゃあそれはどうしたらいいかなって言った時に、その間のグレーゾーンですね、ニュートラルゾーン、そこにいるやり方を自分なりに考えてみたらいいんじゃないかなと思います。旧約聖書のお話でヨナっていう人の話を聞いたことありますか？
どの話ですか？
お魚に飲まれちゃうっていう人の話なんですけど、よく宗教画とかには出ていますけれど、キリスト教徒の方はきっともちろんご存知だと思いますけれど、このヨナさんっていう人は神様が、お前は預言者だから、これをこの町に行って伝えなさいと言ったんですね、うん、ところがヨナさんはそんなお仕事私はできませんって言って、船を港から出したんですけど、行くべきところと反対方向に逃げ出したんです、うんうん、そして神様はそれを見て、これはいけないということで嵐を起こしまして、ヨナが船からピョンって出ちゃって、
はい、
大きなお魚にパクって食べられちゃったんですね、でそのお魚のお腹の中で3日未満、こうじっと自分はどうなるんだろう反省してたんですね、反対方向に行けなかった。でその逸話というか偶話というか、それがこの先ほど言ったブリジェス先生の話によるその終わりと始めの間の、要するにですね、赤ちゃんが生まれる時にお腹の中に嫁ぎとかっていますだよね、
はい、
でちょうどお魚に飲まれちゃったヨナさんみたいに真っ暗な中でこううごめいてしまって、どうしようどうしよう、まだ新しいところに心が行ってない、でも早く慣れなくちゃっていう感じ、そういうなんかちょっとイメージを考えていただくといいかなと思うんですけれど、そういうその間にいる自分をいたわってあげる、そんなに早くも、よく亡くなったご主人とか奥様、もう少し次に行きなさい、ムーブオンなんて言いますよね、でもそうではなくて、悲しみもそうですけれど、その状態に自分をやっぱりしっかり置いて、そういう自分とお付き合いをすると、
大切だってことなんですね、
ということが、転機を上手に乗り切る、また新しい始めを上手に、次のところに行けるようになる、
今そのヨナさんは3日ですけれども、はい、お腹の赤ちゃんは嫁ぎ10日、人によってはその期間、そのニュートラルゾーンっていうんですか、それが違うのでしょう、はい、ね、
違うんでしょう ね、その方によっては意外とさらっと通り抜ける方もいらっしゃれば、やはりやっぱりちょっとしばらく時間がかかってしまう、
じゃあ時間がかかってもそれを、自分を認めてあげるっていう方向で見るってことが大切なんでしょうか。
もうカリンさんの言い方、心理学者の言い方です。自分を認めてあげるって、もうい
やいや
本当にそうです。やはり人とね、いろいろお話をされているご職業でいらっしゃるから、やっぱり普通の人はもう忘れて次のとこに行きなさいとか、もう新しい生活なんだからここになれるようにしなさいって、それはそれでいいと思うんですけど、やっぱり不安感を感じたり、間に自分が入ってるのかなって思ったら、その自分を大事にしてあげる、
今仕事をしててもね、その同じ仕事をするんでも、私のスピード、その同僚のスピード、それぞれみんな違うんですよね。でこだわりも違うから、その観点がね、でもその人なりのだからこそ個性がありますよね。
そうですね、いい見方だと思います、ね、それ
で確かにそのトランジッションってことで言うと、例えば番組が突然終わっちゃった、すっごい心を残しながらも、って次どこに行くのって結構あるんですけど、
そうなんですね。
あるんですけど、次に行く時には、ってこっちに行けるのか、でも行かざるを得ない、ついて、割と私は割とムーブオンって早い方なんですけども、なんか次になんかいいこと待ってるだろうっていうふうに思うようにしてるので、
いいと思いますね、もちろんその新しい、これからの未来をポジティブにビジョンをするという、すごくそれも天気にいいことだと思います。
ぜひ皆さんもね、 この電話もつながってますので、ライブでねお届けしております。国瀬先生、またこれからね続けていく上で悩みを相談するっていう時間にもしていきたいと思いますので、ぜひ電話でというふうに、ちょっと躊躇するならば、ウェブサイトの方にお問い合わせというところが kzhawaii.com にありますから、国瀬ゆかり先生の、ね、お悩み相談室、こちらの方にですねメッセージ届けておいてください。先生、そのやっぱりその自分をいたわるというか、鍵はそこですね。どんな時もね、
やはり周りと合わせていくということももちろん大事ですけれど、
はい、
まあ、日本の方っていうのはちょっとやっぱ自分を犠牲にするみたいなのを美徳とするところもちょっとありますよね。全く自分勝手に自分のことばかりというわけではなくても、やっぱりそのバランス、まあ、それぞれの個性を生かしつつ自分も大事にしていくっていうのが、どんな人生の面でも大事ではないかと思います、
そういう意味ではちょっと忙しくても自分と向き合う時間を努めてね作ったりとか、
はい、
何か自分の時間っていうのも大切に、
本当に大事だと思います。
したいです。
はい、
はいはい、先生、最後に一言お願いします。
はいはい、そうですね、今お話の中にもちょっと出てきてるんですけど、自分の中のいろんなことを考えるときに、私がもう一つやっている催眠療法っていうのがあるんですね。で、なんだそれは、舞台でなんか鶏になるのっていうような感じに皆さん思ってらっしゃるとかもしれないですけど、そういうんではなくて療法がありまして、
はい、
今回次回ですね、2週間後ですか、このちょっと催眠療法と潜在意識っていうことを心の健康から考えてお話をさせていただこうかななんて計画しています。
それは誰でも催眠療法っていうか催眠にかけられることはできるんでしょうか。
はい、自己催眠っていうのもあるんですよ、みんなかかってるんです、実は。
あ、そうなんですか。今月はですね第2第4で先生にお時間をいただきますので、今度は5月の27日のこのお時間、木曜日の午後4時45分からになります。先生、どうもありがとうございます。
はい、またよろしくお願いいたします。
はい、またじゃあ元気なねお顔を楽しみにしております。
はい、ありがとうございました。
ライフコーチ、そして心理学者であります、ドクターゆかり国瀬ゆかり先生にお話をいただきました。
You're listening to KZOO, KZOO, 1210 AM, Honolulu, Hawaii.